にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして女性の働くや生きるにフォーカスを当てた内容でお話をしております。親と思われた方もいらっしゃるかと思います。本来月曜日でしたら、私と武藤の2人配信なんですけれども、予告なしとなってしまったんですが、今年最後の放送回となりますので、前半に、1人会をやって、後半に2人の配信で締めくくりをさせていただこうと思っております。で、本来だったら一人会、武藤がね、トップバッターで、私が後発なんですけれども、こちらも、武藤さんはただいま、オーストラリアの方に向かっておりまして、その関係で、先に私が、配信でお話をさせていただいております。なので明日が武藤の、今年最後の配信会になりますので、お楽しみにされてください。今日が、個人会ではありますが、今年最後ということで、どんなテーマで話そうかなって考えていたんですけれども、テーマをそんなに決めずにゆるりとお話しさせてもらおうかなと思っています。私この2、3日がなんだかすっごくバタバタしていて、締め切りがあったりとか、連絡しなきゃいけないこととかが重なったりでいて、娘の体調不良も、乗っかってきて、なんかすごいバタバタしていたんですが、今この瞬間すごくいろんな解放された気持ちで、今夜なんですけれども、なんかのんびりとしたこの雰囲気をね、味わいながらお話ししたいなと思っています。すいません、これ聞いてる方はね、朝なのでね、ちょっとなんかマッチしないかもしれないですけれども、こちらが23日ですね。もういよいよクリスマスなんですが、息子がね、まだサンタさんに何をお願いするか悩んでいるというか、はっきりしないというか、ここ1週間ね、聞くわけですよ。もうそろそろ決めないとサンタさんちょっと間に合わないんじゃないって言うんですけど、返ってくる答えがコーラの練り消し50個もらうとかなんですよ。でもそれ親としてすごい困るじゃないですか。練り消しって地味にカスが落ちるのと、あと本来学校でもダメですし、学童もねダメですし、どこでどうやって遊ぶのっていうものなんですよね。で、今までもなかなかな数買ってるんですけど、なぜかなくなってくんですよ。お友達と交換したとか、実際なくしたもあると思うんですけど、もうなんかそんなの50個ってって思って、気持ち新たにしてほしいんですけど、なかなかなんか彼の気持ちを引き出せなくて、親としてね今もんもんしていて、日も近くなってしまうので、もうなんかどうしようかなって思ってます。なんかあんまりね、サンタさんに対して執着が今のところ見えないんですよね。なんか逆に私は小学校4年生くらいまで本気で信じていましたね。一人っ子っていうこともあって、上に多分ね兄弟がいたりしたらいろんな情報が入って、むむむって思うかもしれないんですが、もう心の底からずっと信じてましたよね。そう、あのワクワク感、息子もね感じているのかな、なんかちょっと不思議なんですよね。こういう何かを信じて本当に心からワクワクするって、なかなか大人じゃ味わえない気持ちじゃないですか。なんか子供の時だったなって思って、だからこそね、なんか子供のうちにいっぱいそういう気持ちを味わってほしいなって思うんですが、 まあ、彼にとってコーラの練り消し50個が、そのワクワクになるんだったら、まあ、それをねサンタさんにお願いするしかないななんて親のねエゴが入るのはあまり良くないんですけれども、まあ、ちょっとね今、もやもやしているところでございます。あとは、まあ、武藤ともねきっと今年の1年の振り返りとか後半にお話しさせてもらうとは思うんですが、最近過去回を聞いていたりとか今月のセルフコーチングも振り返りのメッセージなので、考えてみて、そうですね、今年からまあ本格的に、2人目を出産してワーママ復帰っていうところで、もちろん大変さもあったんですけど、私時々、この配信でも2人目育児が結構楽だという話をさせてもらってるんですが、楽って言っても実際にやることはね増えているので、もちろんそういった意味での大変さはありますよ特にやっぱ成長フェーズの違う2人がいるので、上の子がねこう最低限自分のことをやってくれる年齢になっていたので本当に助けられたシーンは大いにあるんですが、特に食事とかですかね、用意するものが、2つだったり遊び方が全然違ったり、するのを対応していくバランスをとっていくっていう大変さはもちろんあったんですが、やっぱり一人目育児をしていた時と何が違うって、子供がすごい泣いてたり、あと夜寝なかったり、我が子はあんまりないんですけど、例えばご飯を食べなかったり、そういう心配なこととか不安が一生続くんじゃないか、この先いつ終わるんだろうっていうのが見えない不安、ストレスって結構あったなと思っていて、ただ2人目ってその心配が全くとは言わないんですが、これはいつか終わる、この問題はいつか解消するっていうのがもう分かっているので、育児に対しての不安とかストレスを結構手放せているなって感じています。これってきっと自分のことにも置き換えられると思っていて、先が見えないとかこの先どうなるんだろうとかっていうのはすごく不安に直結してしまうと思うんですが、そこをでもこうなるだろうとか、こうしていくんだとか、ある程度自分の中で未来に対してのビジョンを抱えておく、予測をしていくことで不必要な不安とかストレスっていうのは結構手放せるんだなって思ったんですよね。なんか心配なことがあったり不安なことがあってもこれが一生続くことはないって思えるだけで結構心気持ちがね楽になると思うんですよね。特に自分のこともそうですが、上のね息子のこと、やっぱり息子は何でも子育てに関して初めてのフェーズになるので、心配事が多いんですが、正直ね息子のちっちゃい時何で悩んでたかって今やっぱ忘れちゃうんですよね。今悩んでることにやっぱフォーカスしているの で、ただそれもきっとこの先時が進めば忘れてしまうことだったり、全然違うことで悩んでいる自分がいるんだろうなって思うと、そこまでね思い詰めずに、向き合えるんじゃないかなって思ってます。もちろん個人の悩みをね一概にまとめてそれは絶対いつか終わるなんて言えないですけれども、これはね一生続くものではないっていうのを少し頭の片隅に入れておくだけで、手放せる不安とかストレスっていうのはあるんじゃないかなって思ってます。ちょっと別の話なんですが、先日ちょうど友人と会った時に、自分はどうしてもないものばっかり目がいってしまう、で本当は人に感謝したいのになかなかうまくできないんだよねっていう話をしていたんですよ。でこれよくある話だと思うんですが、コップの水がね半分入っているものに対して、もう半分しかないっていう人と、まだ半分あるっていう人と、別れるっていうねよくある話なんですが、 まあ、これってまあ人によっての捉え方ももちろんそうですし、あとはその人のタイミングによってどっちを見るかっていうのが分かれると思います。でもちろんこれもどっちがいい悪いっていう話ではないんですが、まあ、彼女がその友人が言ってたようにね、どっちが楽かって考えた時にやっぱりないものばっかり見てしまうとちょっと心が苦しくなっちゃう時あると思うんですよ。ただね、さっき言ったようにその時の自分の環境だったり、タイミングだったりで、どうしてもこうない方に目がいってしまう時は、まあ、まずそれに気づいてあげる、あ、そっちばっかり見てたなって、気づいてあげることで、ある方に目が向けられると思うので、繰り返しのね、そういう、ちょっとトレーニングですよね。でもちろんそのコップを、まあ、自分のことだったり、まあ、社会で考えた時にお水をね満杯にしてあげるっていうのが、まあ、一つ目的であると思うんですが、まあ、それは、それでどうやっていけばいいのかとか、どうやったら水が増えていくのか出ていかないのかって考えるのももちろん一つの軸で大事にしていくべきところだと思います。あとはやっぱその捉え方で、水が満杯になるまで、ずっと辛いんじゃなくて、ある方にも目を向けながら、事実はコップの半分に水が入っているっていうことなので、自分の日常の見え方も変わってくるんじゃないかなって思います。まあ、こう言ってますけどね、私もこの1年感情の浮き沈み、しっかりあったなって思います。割と近い友人にもいつも変わらないとかありがたいことにね整ってるとかって言ってもらうことが多いんですが、まあ、確かにこう武藤と話している時もそんなにこう感情の乱れはね表に出ないんですけれども、やっぱ内側を確認すると、まあ、いろんなことを思ったなーって今年1年振り返ってました。ないものばっかりフォーカスしてた時期もありましたし、あるものをね大事にしてこれをどうやって伸ばしていこうかなって、見れていた時もありましたし、まあ、結局ねその繰り返しだと思うんですが、その感情のね移り変わりとかも大事にしながら、来年も過ごしていきたいなって思います。またねご機嫌は自分で取るみたいな話になっちゃうと、武藤に言われてしまいそうですが、別にご機嫌というよりかは自分が生きやすい選択をすればいいんじゃないかなと思ってます。武藤が言ってくれているように、これは誰かにこう強要することではないですし、私は私で私のために、私が楽なのでその方がねそれを選択しているっていう話でした。なんかこうここまでこう思いついたことをゆるりとお話しさせてもらっているんですが、改めてこういう場を持てていることが本当にありがたいなと思って、自分が考えていることとか感じたことっていうのをこうやってアウトプットできる場が私と武藤はすでにあるっていうこの事実って本当にありがたいですよね。なんかこう話していることでやっぱりこう気づくこととか頭が整理されることっていっぱいあるんですよ。なのでね、それをこう楽しみに聞いてくださっている方がいるっていうのが本当になんか改めて感謝の気持ちが込み上げてきました。まあ、まだねこう年内、配信会がありますので、また武藤と一緒にいろんなお話をさせていただきながら、来年も変わらずというよりか、まあ、少しずつなんかこう上手にというか多少ねこうアップデートできていければいいななんてちょっと欲深さもありますが、引き続きお付き合いいただけたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。今年も1年皆様からのコメントや5段階評価、 SNS でのシェア大変励みになりました。本当にありがとうございます。どうぞ引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。